12ページ、防犯灯及び街路灯の維持管理について、金ヶ谷良奈議員、市内には市が維持管理している防犯灯と、自治会が維持管理している防犯灯がある。高齢化や未加入者が増加する自治会では、防犯灯維持管理費の負担も大きく、今後は市への移管や財政的支援も必要かと考える。地域により異なる防犯灯維持管理状況と今後について見解を伺う。総務部長、市管理の防犯灯は令和4年度末時点で5856灯あり、宅地開発に伴い整備された防犯灯で完成時に市に移管されなかったものや、自治会等が独自で整備した防犯灯は現在も自治会が管理している。市防犯灯設置要項の基準に該当するものに限り移管を受けているが、防犯灯の役割や地域の状況を考慮すれば、今後はより幅広く移管を受ける必要がある。今年度から要項改定に向けた準備として、自治会管理の防犯灯設置状況を把握するための現地調査を進めている。また、要項を改定し、移管を受け入れるには、さらなる財源の確保が必要になるため、段階的な受け入れや補助制度の活用など、実施可能な手法について慎重に検討していく。人材の確保及び若手職員の活躍の場について、直井隆博議員。本市はつくばエクスプレス沿線の強みを生かし、県内でも人口増加の稀な自治体と認識されている。地方自治体としての役割は増大しており、人材の確保が重要な課題と考えている。市役所が変化していくには、若手職員の力が必要になるので、若手職員からの斬新な提案を受け入れていただけるようお願いし、市では人材の確保するためにどのような取り組みをしているか伺う。総務部長、人材確保について、採用試験では令和2年度から動画試験を導入し、人を重視した採用につなげているほか、SPI 試験を導入し、民間企業を志望する人も公務員試験を受験しやすくし、より広い範囲からの応募を期待している。教養試験だけが高い方ではなく、より柔軟に行政の仕事にマッチできる人物重視の採用を行っている。若手職員について、外部団体が主催する研修への積極的な参加や、様々な分野から外部講師を迎え講演会を開催することで、職員の意識改革や能力向上に努めている。若手職員が提案できる場として、市長への財源確保案の提案会を設けるなど、若手職員が臆することなく、様々な提案ができる職場の雰囲気づくりに努めていく。掲載以外の質問事項、公有財産の新たな活用について。